鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と呼べるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今週は何週間か前に出ていただいた喜連川道の駅が大正ロマンに生まれ変わったというお話をしていただいた畜さんのご紹介で、栃木ダンディズムというなんかムーブメントが少しずつ起きてるらしいんですけど、それの一員でいらっしゃいます那須烏山からお見えの有限会社佐藤精機の代表取締役佐藤雄介社長に来ていただきました。本日のタイトルは、これ私もテーマにしているものなんですけれど申し上げます。精密部品加工会社が商品を作る面白さということで参ります。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの佐藤社長のプロフィールを簡単にご紹介します。有限会社佐藤精機の代表取締役佐藤雄介さんです。1965年9月の生まれで川崎市のご出身なんですけれど、小学校2年生の時にお父さんのふるさとということで那須烏山市、当時の南那須町に転入されまして、地元の小中高を卒業後、東海大学工学部生産機械工学科、その後某大手電機メーカーで FA 開発を担当されまして、お父様の経営する佐藤製作所に1990年に入社されました。1990年に法人化し、有限会社佐藤精機に社名変更されて、2002年に代表取締役ということで、私産業振興センターで企業訪問で大昔にお会いしたことがありまして、全然お変わりないんでちょっとびっくりしちゃってるんですけど、何か秘訣があるのか、その辺もちょっと聞いてみたいと思います。ということで佐藤社長です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰します。
いや本当に聞いたらほとんど私と年一緒なんで信じられないんですけど、なんかあれですか、秘訣があるんですか？
何にもしてません。
なんか型で作ってるとか、
ね、顔をね、 3D プリンターで作ってるかもしれません。
佐藤さんのお仕事っていうのは簡単にご説明いただけますか？
はい、はい、私はですね、精密部品加工業ですね、はい、ミクロン単位の部品を製作している会社です。
はい、
密漁さんありますよね、はい、宇都宮で有名な会社なんですけども、はい、そこの協力工場として日夜努力をして、部品を加工している会社でございます。
語弊があるからわからない、あれですけど、大きな会社って無理難題言ったりするじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
よかった。なかなかほら要求がどんどんね、はい、無理難題とは言わないまでもコストの問題とか、はい、品質、はい、納期、はい、どんどんこうレベルを上げて下がることはないですよね、絶対ね。
そうですね。
それに応えてるわけですよね。
そうですね、はい、日夜やってます。うちの会社は若い従業員が多いんで、
はい、
20代30代の、と若い力がありますので、結構本当難題を言われても
結局難題言うんですね。
ちゃんとやってしまうような会社に育てていきたいなっていうふうに思ってます。
日本のものづくりの底力ってそこにあるんですよ ね。解決して自分のノウハウにしてしまう、
はい、
だから日本のものづくりって強いんですよね。
そうですね。
で今日は三津浦さんに納めてる精密部品ミクロンっていうから1万分の1、
そうですね、1000分のいくつとか、1000分の2とか1000分の5とか、そのぐらいのレベルの品物を納めてるというような形です
っていう話、もさることながら、はい、 なんか違うネタで今日は来ていただいた。
そうです、まあ、それということで、はい、それを今まで、やってきて、そういう品物を生かせてですね、
はい、
まあ、自分で商品化ができるものがないかということで、うん、試行錯誤をしている状態です、
はい、
それであのダンディズムさん、デザイナーの清水先生の方で、はい、まあ、私の方で自社製品の開発をどういうコンセプトで作るとか、どういう道なりで作るのかとかっていうのを学びたくてですね、まあ、先生の方で来てもらったっていうのが初めてのお付き合いになります。
まあ、ちょっと一応私知ったかで、
はい、
要は企業さんっていうのは発注を受けて図面通りに削ったり磨いたりするっていう仕事が、まあ、もちろん大きな収入源なんですけど、はい、それ以外に、はい、まあ、佐藤精液ブランドっていうのも、まあ、あったらあったでいいんですけど、
そうですね、
でも今までこの図面通りやってよっていうのだけやってた会社って確かにね、どうやったらいいかわからないですよね。
ですね、
ということですよね。
そうです。
それとそういうお考えと、清水さん群馬県の方なんですけど、結構栃木県の T マーク、
はい、
たくさん取っている、はい、優秀なデザイナーさんがいまして、はい、私も仲いいんですけど、はい、結構栃木県のものづくりに興味があるっていうか、なんか栃木県の会社とばっかり仕事してるみたいなんですけど、そういう一員として栃木ダンディズム、
はい、そうですね、
これは何なんですか。ダンディ
ズム、これはですね、はい、栃木県内の、はい、まあ、中小企業さん、異業種も含まるんですけども、はい、そういう人たちが集まってですね、栃木県の商品を作ろうというような集まりです、うん、でそこで私のどもの会社は烏山、地元ですね、烏山和紙を使って、はい、まあ、福田製糸場さんっていうところが烏山にあるんですけれども、はい、そこで特別に肉厚な和紙をすいてもらってですね、
はい、
それを利用した、まあ、テーブルウェア、まあ、ペンケースだとか、あとコースターだとかっていうのも、これもまた3D プリンターっていうことが入ってくるんですけども、はい、ここで 3D プリンターをうちの会社と導入した、まあ、経緯があるんですけども、
結構早かったんですね。
そうですね、うち結構早いところで導入して、まあ、精密部品加工の分野で、まあ、試作部品っていうのがあるんですけども、はい、その試作部品を 3D プリンターに置き換えることができないかっていうことで、うん、一番初めに入れてみたんですよ。でそこのところで、まあ、やってみたんですけども、やはり造形サービスっていうとあまり仕事の量っていうのが少なくてですね、うん、利用する価値があまりなくて、だったらば、まあ、自社製品の方に、うん、利用した方がいいんじゃないかということで、発想の展開をしたということですね、はい、でそこでちょっと話が飛び出しちゃったんですけど、はい、烏山和紙の、テーブルウェアを作る型ですね、この型を清水先生の方がデザインしたものを、
はい、
そのデザインがデザインと同じものの品物ができるような型をうちの方で設計しまして、
はい、
それを、まあ、型を、起こしたということですね。でそれを、まあ、用いてプレスして、で成形したものを今日ちょっとお持ちしましたけども、はい、そこなものの商品を作って、道の駅ですか、木瀬川の道の駅で販売してもらうと、
そういうコーナーが、ね、あって、ね、私も探しに行きました。
あ、そうですか、
で見えないので
そうですね、
まあ、これテーブルウェアって佐藤さんがおっしゃってるのは小物を置く、
そうですね、小物を入れる皿みたいな感じですよね、
が紙で、まあ、先ほどおっしゃったように烏山って和紙のすごい名産地なんで、
そうですね、
はい、そこの福田さんと組んで、
そうですね、だ
まずここに企業コラボレーションが起きて
す、ね、ありますね、は
い、それで、ああ暑いなと思ったら、これ熱くすいてもらったってことですか。
わざとすいてもらってます。
私一応ですね、紙すき体験やって、はいはいはい、難しいですよね、
大変だと思います。これ2ミリぐらい、うん、ほんともっと熱くしてくれっていうふうに言ったんですけども、
なんか何回も何回もやってる感じ で、ね、
はい、
腰痛くなるに決まってるんですけど、
大変だと思いますよ。
それをすいてもらって、はい、なんとなく質感がなんかね、まあ、ホームページでも見ていただきたいんですけど、ふんわりとしてるっていうか、ちょっと重厚感があるって言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、
そうですね、
紙なのかなっていう感じがする重みをちょっと感じまして、はいはい、これ色ですね、
はい、
これは何色っていうの。
これは藍染めをしてます。でこの天然の藍を使った藍染めです、はい、でここのところもちょっと先ほど言った面白さの一つであって、
はい、
私どもはその金属を削ることしか 経験がなかったんですけども
、金属加工
ですね、はい、ただこういうものをやるのにあたって、はい、いろんな経験ができるということですね、うん、で藍染めはこれはちょっと栃木県の藍じゃないんですけども、はい、京都の方の藍なんですけども、まあ、藍を取り寄せてですね、でうちのスタッフと、まあ、試行錯誤でこの色を出すっていうことをやったわけです、うん、はい、で初めは絵の具みたいなもので塗れるもんだと私はもう思ったんですけども、う
ん、
まあ、
そんな全然やったことないですからね、
とんでもない話で一回塗ったら茶色くなっちゃって、
茶色くなったんですか、
全然色が出ないっていう話になってくるんで、いやこれはどうしたらいいんだということで2回も3回もっていうことなんですね、はい、で、まあ、ここにあるものは3回塗ってます。で3回塗ってやっとこの、まあ、綺麗な色なんですけども、はい、藍の色が出たっていうことで、ここもとことちょっと面白いな、ものづくりに対しては面白いなっていうところですよね。
ドブッとつける液体は藍色してるんですよね。
そうですね、そうです、そうです。
で 紙を、まあ、紙でもまあ布でもこうつけてそれ引き上げると、はい、あれっていう残念な色
な、そうなんですよ、残念な色な、
それはびっくりするんですよ、はいはい、って
本当そうなんです。土足ぐらいなんかそうです、茶色い色ですよね、
茶色い色、はい、でまた二度付けすると
ちょっと色が変わって、
ちょっと変わって
ジーンズっぽくなるのかな、もうちょっと、ね、少し白っちゃけた青っていう、はい、でそれをもう3回塗るとこの色になるっていうような形だったんです。
だからこの繰り返しなんですけど、ちょっとテレビじゃないんで言いづらいんですけど、はい、この、まあ、インディゴブルーっていうんですかね、はい、このいい感じの色っていうのはこの下にと見えないなんか色が隠れてる
かもしれないですね、
ものなんですよね、はい、だからこういういい色になる。
そうです、藍染めってみんなそうですよね、きっと ね、
ね、よく藍は藍より出て藍より青しなんて
そうですか、
師匠より青くなるよっていう、はい、そういう教育の教えの例えになってるんですよ、藍は、はい、でそれがそういうことも金属加工してるだけじゃ分からなかった話
ですね。分からないですね、ええ、
加工をただしてる人ではない何かを感じさせた方が、うん、はい、これからの佐藤さんのお仕事いいですよね。
そうですね、やはり部品加工業っていうのは、はい、若いスタッフがいるって言ってましたけど、はいはい、まあ、部品がどこに作るのか分からないとか、うん、完成品がどういうものか分からないっていうのもあると思うんですよ、うん、でここのところでその完成品っていうものをうちの会社から出したいっていうのが私のちょっと望みだったもんですから、あ、はい、まあ、全然違う仕事だったんですけども、まあ、一応完成して販売するところまでの道筋っていうのは勉強できたと思いますんで、まあ、今後それに生かしたものをもう違う分野でも生かしていこうかなというふうには思ってます。
加工会社さんっていうのは加工する部分を請け負う、まあ、すごい大事な産業の中では根幹なんですけど、はい、できればそれがどうやって売られて使われるのかってあんまり見ないですよね。
そうですね、はい、
それもその若い従業員の方にも経験させてるという。
そうですね、
なるほど、結果的には面白い。
そうですね、
経営になってる、
面白いところがありますよね。
そういうことをやってるといつしかその社員の方がこういうのできませんかねなんてね言ってきたりするかもしれませんね。
そうですね、意外とそういうのがあって、この間もスノーボードですか、スノーボードのヘルメットのなんか金具みたいなのが壊れちゃったということで、うん、こういうのできませんかということで 3D プリンターで出力してやって、でそこのところに自分の好きなデザインを元入れて、なんか自分だけのオリジナルのそのクリップみたいのを作ってましたね。
なるほど、作ってました、
作ってましたね。
だからそういうふうに能力開発されるってことで、
面白いですよね。
よくわかりました、はい、で突然なんですけど、はい、あなたを元気にする一曲をリクエストしてくださいということでお願いしたところ、はい、佐藤さんは懐かしい曲をいただきました、
はい、
アースウィンドアンドファイヤーのブギーワンダーランド、昔よく聞きましたよね。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
1曲聞いてみます。 ということで佐藤さんからのリクエストはアース・ウィンド・アンド・ファイアーのブギー・ワンダーランドという曲で、まあ、我々世代はジャストミートなんですけど、はい、まあ、これどういう何か言われがありますか。
これこの間ですね、はい、ちょっと題名を忘れたんですけどフランスの映画で、はい、黒人の人とあと大金持ちの人が、はい、大金持ちの人が、車椅子の生活で、
ああ何でしたっけ、ありましたね、
ありましたね、はい、そこのところでその黒人の人が、その大金持ちの人に認められるために何かやった時にこの音楽を流して踊ったような、あれがあってものすごくかっこいいなと思って、それでちょっと、かなり好きになった曲ですよね。
まあ、確かにアース・ウィンド・アンド・ファイアーの中の最大、まあ、最大のヒット曲とも言えるぐらいのものですけど、はい、本当に、まあ、さっきディレクターさんからもありましたけどミュージカルを見てるような曲ですね。
そうですね、これは聞くとものすごく元気になって、まあ、
余計に削っちゃいますか、
余計に削っちゃいますね。
いつもより余計に削っちゃいます、はいはい、
そういう風になるんですけどね。
わかりました。ぜひ何かあったらこれ聞いて、
そうですね、元気になります。はい、
ありがとうございました。で本日は今日 のテーマなんですけど精密部品加工会社、はい、まあ、先ほど光豊さんの言われたことをちゃんとやっていていい関係でだからずっとやってるわけですよね。
そうですね、父の代からずっと光豊さんと付き合っててですね、はい、まあ、うちの会社を育ててくれてものすごくこう信頼関係を築けたなというふうに思ってますけど、
栃木県が誇る企業さんの一つで、
そうですね、
まあ、高校のすぐ前だったんで、
東高ですね。
なんでわかるんですか。わかるか。なんかとても3本の数字の3にトヨって書くんですね。そうですね、はい、あれがこのノギスのなんかちゃんと測ってものをやるっていうのは私のあんま辞書にないので、恐れ多い企業さんです。そ、まあ、そこでお仕事をされていて精密加工会社が商品を作る、はい、ということって、はい、実はこれ全国的なテーマかもしれません、
ね、そうですね、多分そうだと思います。
でさっき話途中になっちゃったんですけど、はい、栃木ダンディズムをやる前に なんとかレンジャー、
モデレンジャー、
モデレンジャー、
はい、そうです。これはですね、またこれも異業種で今度は県内じゃなくて県外ですね、はい、埼玉県と群馬県の会社と私とこと3社でですね、はい、これは 3D プリンターのメーカーであるストラタシス社の営業の方が、はい、まあ、同じような境遇の社長さんを集めて、うん、なんかやったらどうだっていうことで、うん、仕事がないんだったらっていう話で、やらされたようなイメージだったんですけども、はい、そこのところでその3社合同のモデレンジャーっていうものを立ち上げて、造形サービスを、
モデルを作る、
そうです、モデルを作る造形サービスのホームページを立ち上げて、仕事を取ろうと、いうような企画を立てました。
なるほど。
で実際やって、3D プリンティング店に出ててですね、いろいろとその名刺交換をして顧客を捕まえようとしたんですけども、はい、やはり造形サービスっていうのはそううまくいかないもんで、まあ、今大手でいろいろとやられてますよね、はい、そういうところにみんな仕事を取られちゃう、もしくはメーカーさんの方でも 3D プリンター持ってるんで、こういう中小企業が持ってた1台ぐらいの 3D プリンターで太刀打ちができなかったんですよね、でそこのところでいろんなものを作らなくちゃいけないなっていうことで自分の自社製品っていうことに流れてったわけなんですけども、はいはい、まあ、実際その3社いろんな全然違う知らないところの会社と一緒に何かをやるっていうことが私の方からするとものすごく勉強になってですね、これは面白いっていう話になってきました。まあ、それが一番初めなんですよ。それから、まあ、ダンディズムの方に行き着いて今度は県内ですよね、うん、県内の本当業種の方と手を取り合って、まあ、何かをやろうということです。でまた今度違う分野で、はい、宇都宮にある姿形さん、
はい、あ、それはまた別なんですね。
そうです、
姿形さんって何の会社の名前です。
そうです、会社の名前でですね、これデザイナーさん、彫刻家になるのかな、高橋夫妻という方がいらっしゃいまして、はい、デザイナーがご主人様で社長さんが奥様なんですけども、はい、この夫妻さんが JR 九州か、はい、七つ星という、はい、クルーズトレインが走ってると思うんですけども、はい、そこで水戸岡さんというデザイナーさんが、まあ、本当企画した列車なんですけどね、はい、高橋さんの方が列車の中のドアノブですね、これを宇都宮の方なんですけども作った経歴がありまして、これはすごい、その感銘を受けて金属で削れませんかっ ていうふうに自我談判したんですよね。
もともと木だった
木だったんです、ごめんなさい。
木のあの独特の風合いがいいという製品なのに、はい、それを佐藤さんが金属に気づいていませんかって。
そうですね、
ちょっとあの大丈夫だったんですか。
僕も打ち立てた時とか、はい、ドアのハンドルだとかっていうのはもうなんか無機質なものばかしで、はい、自分で、デザインがしたいなっていうふうに思ってたんですよ、うん、でそこのところで、まあ、前々から思ってたんですけども、まあ、そういう機会がなかったんですけど、高橋さんと出会って、まあ、ちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思って、金属で削りましょうよと、うん、何回も言ってですね、なんとかその高橋さんの方を説得しまして、うん、高橋さんもじゃあやってみましょうかということで、うん、デザインをしてもらったんですよね、はい。まあ、高橋さんのデザインで姿形さんの方の商品として、うん、と今は販売してますので、
はい、そのドアノブが。
そうです、ドアノブです。
確かにドアノブってまあ なんかかっこいい方がなんていうか最初に触るもんだからですね、いいような気もして、あ、それは新しい分野かもしれない。
そうですね、新しい分野だと思います。それも商品の一つだと私は思ってますんで、うん、基本的にその木で作ったものを金属でやって、うん、我々が今部品加工業で営んできたあの精密部品の削り、はい、これ削りっていうのは意外と美しくてですね、あのパス書きって言ってキャムっていうのをちょっと ご存知かどうか分かりませんけど、はい、キャムであのコンピューターでその工具の軌跡を作るんですけども、はい、そこのところにパス書きっていうのがあるんです。でそのパス書きがものすごくあの金属を削ると結構美しいんですよ。
確かに、
でその美しいものをその何かに生かせるかということで、そのドアノブにちょっと生かしてみたんですよね。
なるほど、
そうするとそのパスにコンピューターで作ったパスがそのデザインにその調和して、うん、綺麗な美しい造形物を作るっていうことが分かってですね、で、まあ、高橋さんの方もそれが面白くて、まあ、これ横に走らせた方がいいんじゃないのかとか縦に走らせた方がいいんじゃないのかとかということで、
展開が出てきてるわけですね。
そうです、デザイナーさんなんでやっぱりそういうところ結構厳しくて、まあ、いろんなところと注文を受けて、まあ、そういうことで完成した品物ですよね。
あ、今ちょっと手元にいただいてるんですけど、はがきでもちろん元々のこう波打ってる機能はもういいんですけど、はい、それが佐藤さんの手によって違う波になってるんですよね。
そうですね、
まあ、太平洋が大西洋になったような
、はい、うまいですね。
いや、そうでもないですでその全然違う質感が元は同じだったっていうところで、はい、その間にあの加工技術が入ってるからこそ生まれたもの。
そうですね、そのやっぱりあのマシンのパス の,
なるほど、
あの動きによってそのデザインが生まれたんだと思います。
これどっかで買えるんですか。
これはですね、高橋さんのところで買えますで今高橋さんの方も本当いろいろとそこに力を入れてもらって、はいはい、まあ、フランスの見本市だとかに持ってって、はい、まあ、今ミラノだとかボルドーだとかの建築家の方が本当20セットぐらい買っていただいて、まあ、あの順調な滑り出しだと思います。で高橋さんの方もやはり向こうはデザインの本場なん で,
そ, うです、ね、
そこのところでちょっと認められたということで、ね、かなり喜んでました ね
美意識があったっていうか。
そうですよね、
確かになんかドアノブだけに手にあったっていうか
そうですね、
パッとあったっていうか、
ね、はい、そうですそうです。
でもこれはお立場上佐藤さんの名前は出ないですけど、
出ないです。
この金属の方は佐藤さんあってのものです
もんね。一緒に作りました。で高橋さんもそこのところでその書いてあると思うんですけど、はい、コラボレーションウィズ佐藤正規ってちょこっと入れてもらったんです。
そういうのってなものづくりアーティスト同士が通じ合った瞬間かもしれないですね。
そうですね、僕ものすごく嬉しかったです。
はい、わかりました。今日はその加工会社が自社製品を作るという意味は、はい、それは作った方がいいではなく、これ作らなきゃダメかもしれないですね。
そうですかね。
そういう動きを少しでもやっていくと、はいはい、スノボーのヘルメットのように、はい、ちょっとした商品がそれどうするんですか。それがあれ欲しいあれ欲しいってみんなが言い出して。
そうですよね、どこで生まれるか分かんないですよね、チャンスが、
はい、それがお仕事をいただいて作ってるだけでは絶対生まれないものだったんで、
う
ん、
そうですね、
これ、まあ、清水さんの功績も大きいわけですね。
ですね、はい、
やっぱりデザイナーっていうのは大事です、
ね、
はい、
大事ですね、
はい、なんかそういうコラボレーションがこれからどんどん生まれていくと思うんで、はいはい、頑張ってください。で最後に一応この番組200万人聞いてるかもしれないんで、
はい、 ありがとうございます。
かもしれない、はい、あの何かあの栃木県民にメッセージあったらお願いします。
とデザイナーさんもそうなんですけども、基本自分で作りたいなって思ってても、うん、なんかその金属でできないだとか、うん、3D プリンターでできないからっていうことで、うん、まあ、そういう意見みたいのを挙げてもらえれば、はい、できるかどうか分かりませんけれども、うん、そういうものを作りたいなというふうに思ってますので、
はい、
まあ、ラボ的な分野ですよね。あのそういうところでちょっとできればなっていうふうには、今後の展開としてそういうところがありましたらぜひ一報くれれば、
はい、佐藤正規で検索すれば出ますね。
わかります。
投書してください。こういうのできませんかっていう。
あまりいっぱい来ちゃうと大変になっちゃうのでほどほどにしてください。
いっぱい来ることを祈っております。
はい、ありがとうございます。
本日は佐藤正規の佐藤祐介社長に来ていただきました。引き続きものづくり頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、根掘り葉掘りいっぱい聞きましたけれど、あの加工会社が商品作るって、それは作ってるじゃないかって言うんですけど、自分で設計して、あの佐藤さんもおっしゃってましたけど、最後に売るとこまで、出口まで見届けるからこそ次に何か作れるし、加工を受け負う時もいいものが余計またできるようになるんで、これは聞いている加工会社の社長様、ぜひ真似した方がいいと思います。30分いかがでしたでしょうか。今日出ていただいたあの佐藤正規さんというのは典型的な栃木県のものづくり会社なんですけれど、こういう会社の底力が上がらないと、あの県の産業は高くいかないので、ぜひ何をやればいいかって言ったら、今日みたいに物を最初から作ってもということを取り入れたらいいと思います。鈴木聡さん。